高座という名から感じられる品格と、町民の皆さんの人優しい心をコンセプトとした寒川町のブランド高座の心。この時間はそんな高座の心を持つ町民の皆さんとぜひ友達になりたいということで、ティータイムを楽しみながらゆるーくお送りします。
講座の心を聞きの皆さん、こんにちは、川野葉月です。今日も寒川町に素敵な方に会いにやってきました。それではまずは自己紹介をよろしくお願いいたします。
寒川町安楽寺の住職をしております、玉園和宝と申します。
今日はですね、安楽寺にお邪魔をしておりまして、ここから安楽寺についてですね、お話伺っていきたいなと思います。ではまずこちら安楽寺のご紹介をお願いいたします。
創建は今からおよそ1300年ぐらい前、718年、養老2年と言われております。寒川神社ができたのがだいたい1600年前と言われてますので、まあ、それの少し後にできたお寺であります。今は高野山真言宗という宗派なんですけれども、高野山真言宗ができたのは800年代なので、それよりも前にできたお寺ということで、最初は真言宗ではなかったようです。で、寒川神社とのちょっと関係がありまして、寒川神社の管理とか祭祀を司る別当寺、別当寺と言われていて、まあ、そういう職務に当たっていたお寺であります。
寒川町で本当に長い歴史のあるお寺なんだなっていうのが今のご紹介から分かりました。1300年という歴史のあるお寺ということです。この安楽寺には寒川町の文化財があるということで、ぜひこちらの文化財のご紹介も続いてお願いしてもいいですか。
はい、本堂にありますご本尊様、金剛界の大日如来ですけども、こちらの仏像が町の文化財になっております。それからお寺の裏手に古墳があるんですけれども、王神塚という古墳が文化財に同じくなっております。
これ一つ一つ詳しく伺っていきたいなと思うんですけれども、まず如来像、こちらどういうものなのかご紹介いただけますか。
はい、この大日如来像というのは真言宗でも非常に大切な仏様で、根本になっている仏様であります。12世紀頃に作られた仏様と言われておりまして、1000年以上前のこの仏様がここにあるというのは非常に素晴らしいことかなというふうに思いますけれども、もちろん修復は何度かしておりますので、できた当初の形とは少し違うかもしれませんけれども、1000年分の人の祈りがこもった仏様なので、ご利益があるのかなというふうに思います。
ぜひその像を見てみたいなと思うんですけれども、安楽寺に来たらその如来像を見ることできますか。
はい、本堂で法事とかそういう行事をしていなければ、声をかけていただければお参りいただけるようになっております。
じゃあぜひですね、こちら安楽寺に来た際には寒川町の文化財になっているその如来像をぜひ見に来ていただきたいなと思います。実際に見てお祈りしていただけたらと思っています。でもう一つですね、王神塚古墳というものも寒川町の指定重要文化財に指定されているということで、ぜひこちらの古墳のご紹介もお願いいただけますか。
明治41年に行われたですね、第1回目の調査によると、まあ、5世紀頃にできた古墳と言われております。最近ですね、もう一度調査を行いまして、まあ、まだ結果は出てないんですけれども、どうももう少し前からあった古墳ではないかというふうに言われております。こちらも非常に古いものですので、実際に来ていただくと不思議な雰囲気を感じるような気がします。
古墳も実際に足を運んでいただけたらと思います。そしてこの本堂の中にもとても珍しいものがあるということなんですけれども、ぜひこちらのご紹介もいただけますでしょうか。
はい、実は内陣の隣の部屋にですね、ステンドグラスがあります。お寺では割と珍しいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、午後になりますと光が差し込んで部屋の中全体がいろいろな色になって、畳にもですねステンドグラスの 模様が映って綺麗です。2時から3時半ぐらいが一番いいかなというふうに思います。まあ、そちらもですね、お参りの際にぜひご覧いただきたいなというふうに思います。
このステンドグラスがあるっていうのは本当に行ってみたいなっていう興味が惹かれるものになります。ちなみに絵柄っていうのはどういうものになってるんですか？
ボタンの花があしらってあります。
ボタンの絵柄のステンドグラスがあるということですので、こちらも実際に見ていただけたらと思います。おすすめの時間もご紹介いただきましたので、ぜひその時間に足を運びください。さあ、そしてですね、安楽寺では毎年行われる祭事があるということで、今月その祭事が行われるということなんですけれども、そちらのご紹介いただけますか？はい、
4月の8日に毎年、お寺の行事というよりは季節の行事という感じが強いんですけれども、花祭りというのをやっております。お釈迦様の誕生日というふうによく知られていると思うんですけども、特別な法要はしてなくて、花見堂といってミニチュアのお堂のようなものをお花や火花の葉で飾ってですね、その中にお釈迦様の像を置いてアマチュアをかけてお参りしていただくというお祭りですかね、を行っております。晴れていれば外へそれを出しておりますので、気軽に来ていただいてですね、お散歩のついでにお参りをしていただけたらなというふうに思います。
4月8日には花祭り行われるということです。ぜひこちら足を運んでいただいてですね、実際にアマチュアかけに行っていただけたらと思っています。ここまで安楽寺さまざまご紹介いただきましたけれども、安楽寺に参拝する際におすすめの時期っていうのはいつになるのか、ぜひ教えていただけませんか？
はい、やはりこれから少し暖かくなってくる春が境内がお花で賑やかになりますので、お参りしていただくには楽しみもあっていいかなと思います。
実際にどのような植物がこの安楽寺にはあるのかご紹介いただけますか？
この春に咲く花はですね、桜はもちろんですけれども、椿ももう咲いておりますし、それから遅く咲く黄色い梅の花であったり山吹、それから山野草も少しあります。二人静かというですね、非常に可愛らしい山野草あります。それが境内の何か所かに咲いておりますんで、そういうお花を見つけるのも楽しいかなと思います。
お参りに来た際にはですね、綺麗に咲いている植物にも目を向けていただけたらとても楽しいんじゃないかなと思います。さあ、そして安楽寺では皆さんが体験できるものもあるということなんですけれども、そちらのご紹介もいただけますでしょうか？
はい、月に一度ですね、写経の体験会をしております。行事の関係でお休みの月もあるんですけれども、どなたでも参加できますので、なぞるタイプの写経ですので、お気軽に参加いただけたらなというふうに思います。
予約であったり、あと必要な持ち物とかって何かございますか？
予約は必要ありません。で、何か書くものですね、筆ペン、ボールペン、鉛筆でもいいです。それから本格的な習字のセットでもいいです。そういうものをお持ちいただければいいです。
予約不要でこちら写経体験できるということですので、心を落ち着ける時間にですね、写経をやってみていただけたら幸いです。さあ、それではですね、おしまいにラジオを聞きの寒川町民の皆様へご住職からメッセージの方をいただいてもよろしいですか？
お寺っていうと結構構えてしまうと思うんですけども、特に何も考えずにですね、フラッと立ち寄っていただいて、特にこの季節は春そのものを感じることができると思うので、気軽にお越しいただきたいなと思います。
ぜひ安楽寺にお参りに来ていただいて、素敵な春の雰囲気感じてみていただけたらと思います。本日は安楽寺のご住職でいらっしゃいます玉園和宝さんにお話を伺いました。玉園さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
講座の心、この番組は寒川町がお送りしました。